酒場のラジオも長くやってるとこうテンプレートみたいなのができ たりもして、
はいはい、
うん、例えばやっぱり〇〇が好き談義とかね。
ああそうですね。
なんかこうあ似た感じというかね、
うん、
こう種類違いでやってるみたいなのもあったりしつつ、うん、でそんな中で僕がちょっとお気に入りなんかですね、うん、ググらずに考えよう談義。
ああそうそう、
みたいなのが ね、うん、
ね
あるんですよ。古くはシーズン2の時から、
はい、
こんな風にこう何回も重ねてやることになるとは思わずに思いがけず始めたその談義なんですけど、
うん、
あれが好きなんで、今回のぶちゃんに、
うん、
また考えてきてっつって、
そうね、
いくつか用意してもらってるんですけど
またやってみましょうか。
それをちょっと披露してもらっていいですか。
わかりました。
なんかこうググらないで考えようという、うん、これはどういうもんですかというクイズでもないんだけど、
うん、
なんていうの、うん、この日常の不思議、
そう、なんか些細な疑問というか、
うん
うん、僕も答えはまだ調べてないけど、なんかおもろい答えになりそうなやつを探してきましたよ、
うんうん、ほんまにググってないね、それはね。
あ、ほんまにググってない、マジで、
うんうんうん、信頼関係大事だからね。あともう一個言うと、僕は日々進化してるからね。
おお、そうね、知識をどんどんね。
もう今までの過去4回3回やってきたんかな。まあ悲惨なもんでしたけど、でも今回そろそろもう全問正解みたいなのに行く境地に達してると自認はしてる。
言い当てられそうですか。
行こう。
うん、やってみましょうか。じゃあね。まずは、二コブラクダはなんで二コブ？
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。
地の集合 VS 自然と個人の二人の。もう言葉のマジックやろ。紙飛行機というなんか、
飛行機ずらしてるけど
慣れたらどうにもなるか、
あるか
って言った人がいた。
そうやな、それやな、
うん、
僕もそれでいきます。
飽きてきてるやん。
さて今夜の談義は、
あれ一コブラクダもいるらしいんです。
あ、
二コブあるんと一コブある、違いなんだろうなとか、なんで二コブなのかなとか。
これはもうほんまに、うん、え、そんな簡単なんでいいの？
簡単ですか、
うん、いやいや、
うん、
乗りやすいからやろ。
乗られるために進化してきた
人が、
人が乗るために
乗りよりはな、あれ真ん中に座れるから。
まあそうやな、くぼみがあるからそのシートみたいになってるもんね、うん、それはそうかな。
進化の過程で、うん、人が、これなんかもう笑い話みたいに聞きようやな。ちゃうちゃうちゃう、ほんま真剣に考えてんのよ。
先祖代々人に乗られてきて。
いや、キリンがさ、なんで首長いのっていうのでさ、いろんな説あったけど、うん、まあこれちゃうかっていうのがなんかあるんだろ最近な、う
ん、なんかな、
うん、首の短いキリンと首の長いキリンがいましたと、当時昔ね、
うんうん、
で、進化の過程で首の長いキリンの方が、
うん、
あの高いところの木の実を取れたから、
うん、
こう首の長いキリンの遺伝子だけがこう残り続けていった。短い首のタイプのキリンはもう食べられへんわっつって、お腹空いたわよって死んでったから、う
ん、届けへんわっつって、
結果優秀な遺伝子が残って、
うん、
でそうでない遺伝子が淘汰された結果、今首の長いキリンしかいないのノリで、ラクダもいろんなタイプのコブがあって、ほらもう10コブラクダもおっただろうな、中にはな。
ボコボコやな、
ボコボコやし、ゼロコブラクダもおったわ。いっぱい、もういっぱいある中で、
うん、
2コブが最もこう人が乗りやすい。ええなあ、あんなええな。
でご飯とかあげてお世話する
し、
そうそうそうそ
う、ご飯とかもくれるんよ二コブだと。二コブのラクダさんええな、あんなええな。
で二コブ同士が
そう
子孫残して、
うん、どんどんこうええなあっつって、これなんか言えばいいほどちゃう気がしてきたな。のぶちゃんなんで、
いやー、なんか確か、うん、
あれ何が入ってんの、
ほんまにググってないよ僕は、
うん、
あ、確かなんか水分が入ってるとかじゃないあれって、
水筒みたいになってる。
そう、確か、わかんない、
何の飲めるん、それは人が、
砂漠
人が飲める。そしたらええー、な
ー、ココナッツ
か、餌めっちゃくれるやん。
違う違う、ラクダ自身の水分確保のために、なんか油状になってるだか、なんか、あの脂肪状になってるだかなんかで水分溜めとけるようになってる
まあなんかこう、うん、イメージでは砂漠におる動物やもんな。
そう、なかなかお水飲めない時期が長い、
うん、動物園だって夏場もカンカン照りの中でも結構元気乗るもんな、ラクダってな。
そうね、
他の動物はなんかもう屋内でも
日陰に入って
限界ですって顔しとうけど、ラクダは平気やから、やっぱり確かにそこには水分的なもんがある、
うん、そう、飲まず食わずでも結構いけるように、うん、してあるんだと思う、確か。だからその一コブより二コブの方が強い。二コブの方が、
それだったらなんで一コブがおるん？一コブ頑張ってるってこと？一コブなのに？
いや、もうあの一コブもういずれは二コブになるんだと思う。
どうだ？今
家庭、
家庭ってことなんだ。首の長いキリンがいて、
うん、
首の短いキリンがいて、あの、
そうそう、
家庭があったように。う
ん、全然わかんないけど。
もう二コブにと、じゃあなんで三コブおらんの？
もう三コブまで行くともう背中重たいなとかなるんじゃん。
あ、重たいな。
うん。
あ、ちょっとでもほんまにそれはっぽいことない。ちょうどいいんじゃない？
ちょうどいい。
二コブが。
背負うにはこのぐらいがちょうどいいね。二コブがいる。
神様も一コブ作ってみたし、二コブも作ってみたけど、うん、三コブ作ったラクダはしんどそうだったと。あ、ちゃうな、作ってや見たけどと。
砂漠を長距離移動できないと。
ああ、そうかそうか、確かにな、水分多けりゃいいってわけではないんだと。
うん、持てる限度があるぞと。
神様の様子見や。
うん。
ああ。
その過渡期だと思うね。
ああ。うん、ちょっとググロか。
ググロか。
うん。いや、もうこれ、どっちか正解やろ。
え二コブラクダ。うん、
人が乗りやすいからっていうのと、この水分をこう閉じ込めておく、かつ、安定して長距離を移動するのに、適した量が2コブだったから、
うんうん、2コブがちょうどよかった、
うん、出た？
ね、
出た？
単に種類が違うだけ？
ちょっと待って、もう幸先悪し。
しかも一コブの方が暑さに強いらしい。
え、どういうこと？
なんかわかんない。なんで？理由は書いてない。わかんない。
ちょっとなんで調べたのそれ。種類が違うだけなん。
うん。
え、ちょ待って、あ、コブのないラクダもいます。アルパカなどがそうなんやって。
え？
アルパカ、あ、確かに顔似とるわ。
ほうやな。
アルパカはラクダの種類に、
そうなん、親戚みたいな、
当たるみたい。ビクーナ、ラマ、ラマな、
はあ、うんうん、
これらの種類は背中にコブがないラクダの仲間たちなんで、
うん、そうなん。じゃあコブ多いからって耐久力とか厚さに強いわけでもなさそうなんかな。
いや、でもラクダは体内に水を貯蓄できるという俗説の理由はよくわかります。一度に何百リットルもの水を数分で飲み干してしまうからって。
へ
ー、飲みすぎではないかと思いますが、これは失った水分を取り戻しているだけ、
うん、
え、他の哺乳類が同じことをすれば命に関わります。
あー、水中毒みたいに言うもんね。
赤血球の量が多い、
うん、
第一胃袋に大量の水を蓄えることができる。
うん、
ラクダって何？あ、すごいよ、わずかな水分でも生き延びられるような仕組みになってるんです、うん、そもそもラクダは、
おーおーお
ー、体重の3分の1の水分を失っても生きれる。これは他の哺乳類の2倍から3倍。
すげえな。
なんだったっけ。ググらず考えるんは。
え、2コブラクダはなんで2コブなのか。
2コブなんかか、
そういう種類だから。
そういう種類だからやば。うん、
のようです。
な、半ば当たってたな。だから一コブ持って二コブ持って、
うん、まあ、
ゼロコブも作ってみたけどおらんようになったわけではなくって、うん、ちゃんとラマとかアルパカとして存在してるんよ。
ほうやね、結構以前言ってたね。じゃあそう考えると、
いや、もうほぼ当たりちゃう。
俺は言い過ぎちゃう。
う
ん、ラクダ、ラクダは最強生物みたいな。
すごいな、でも。水を飲まずに2週間生きられるんやって。
そんなに？
うん。どんどこ行こう。
おっしゃ。
うん。なんかこう、うん、まあ、ええんちゃう？こう、
まあ、
うん。幸先悪いと言ったものの。
所詮としては、まあまあ。
うん、まあまあまあ。
当たらずも遠からずみたいな。
引き分けやな。
引き分け。
うん。人類の地と、地の集合 VS。
自然と。
個人の2人の血の対決ですけど。
う、ね、うん、非常口のサインはどうして走っている絵なのか。非常事態じゃないですか。
言いたいことはわかるな、
うん。非常口って非常事態なのに、
うん、
非常事態って走ったらダメじゃないですか。
そうですね。
めちゃくちゃ走ってる。
めちゃくちゃ走ってるね。
A なんですよね。
そうだね。うん、
あれなんでだろう。
まあ逆質問になるけど、
うん、
あそこでじゃあ優雅にコーヒーを飲んで佇んでるピクトグラムでも、のぶちゃんは機能すると思うかな。
それは分かりづらくなるよね。
そうよな。
もう非常口の前で何を言ったりしようやってなるよね、うんうん、
やっぱりそこはその非常口を、
うん、
見る必要がある人が見ているという前提で作られているからこそ、
うん、
のんびり歩いている人の絵だと、
うん、
こういざ非常口なホテルで火災がありました、うん、うわやばいどうしよう、アクセクしてる時にそんな歩いてる非常口っていうのパッて目に入っても、
うん、
あ俺とは関係ない話だどこだってこうなりかねんやん。
ならんならん。
自分ごとにならんやん。その時その人にとって必要な情報と似通ったサインだからこそ、
まあ、
目に飛び込んでくるっていうのは、うん、
それはそうかな、
あるんじゃないか、
うん、確かにそうですね、
うん
うん、
ググろう。
ググりましょうか、
うん、これはでももう正解と思うな。
まあ、そうね、これは当たるね、さすがに、うん、
そう本当はダメなんだよ、ダメなんだけど、
うん、
走ったらダメだからね、そんな非常口が必要になる時っていうのは走ってはいけない、
うん、
え、そうなんか、そうとも限らんのじゃん。
あれ、あ、そもそもそうか、
なんか俺ら小学校の時に散々させられた、
うん、
あの火災避難訓練の
あったよね、
先生に走ってはいけないって言われたの刷り込みがひどいから、
うん、
走ってはいけないと思っとうだけで、
状況によるけど走った方が。
そう、状況によるんじゃない？
ああ、まあそうかな。その可能性もあるかな。
ちょ、急に不安になっていたな。
これかな？
出た？
うん。言葉や国籍も関係なく、直感的に、人に意味を、うん、伝えるためにあのデザインになった。
当たりやな、
当たりやな。
もう一五一句当たりやん。
完璧に当たりやな、
完璧に当たりやん、
ええ、
俺らが散々喋っていたのらりくらりしてたのを完璧に言い当ててくれてるやん。
デザインしたのは日本人の方。
それは知ってるわ俺、
うんうんうん、
有名なピクトグラムの、
そうね、うん、
デザイナーさんなんですよ、
う
ん、
非常口って言葉がなくても直感的にこうドアから走って出ていこうとしているランニングマン、
うん
うん、こう津波から逃げようとしている絵、走って逃げようとしている絵っていうのが、はいはいはい、もう国際企画としても他の国でも分かるような絵にしようやないかということで、こういうふうな走ってる絵になってる
だってこと
やなみたいです、ね、
じゃあもう一個言って、うん、なんで緑だと思う。
あ、これも今調べて出てきた。
俺ちょっと当てて。
うん。
信号機からちゃうか。あれが赤だったらさ、直感的に普段こう使ってる信号が止まれやから止まってまうんちゃう。ピタって。
あれはね、
うん、
違うんすよ。あのね。
すいません。うん、
火事とかで、
うんうん、
火事になったら赤いやん。
火事赤いな。
あちこち赤になるやん。
うんうんうん、
字で単に非常口とか書いてあるだけだったりすると、全然わかんない。
はいはいはい。
そんな時目立つのが緑らしい。
緑なんだ。はい、ああ。またりやな。
もうほぼ正解やね、全部ね。
ほぼ正解やろ。うん、俺は、ちょっと、俺が言いたかったのは、
うん、
火っていうのはもう赤信号、みたいなもん、みたいな感じのニュアンスもあったから。
うんうん、そうやね。そこも含めて考えると、
そうだろ。
正解やな。
俺は正解やな、今な。うん。
しかも正解すごいな。
いや、まあ、ほうやな。
正解続くな。
どんどん行こう。
どんどん行こうか。
うん。
うん、紙飛行機はなんで飛ぶのか。
うん。いや、これもごめん、のぶちゃんの見解まず
知りたい。あ、いいですか、うん、あれは、羽があるじゃないですか。
あるね。
うん。
うん、
羽が、こう、空気の流れを捕まえて、
うんうんはいはい、
前から後ろに、
うん、
受け流す。
うん
システムがあの中に出来上がってるわけで。
飛行機がなぜ飛ぶのかって理屈やわな。
そうね、鳥や飛行機と同じ理屈で、うん、
ちょ待って、鳥と飛行機が飛ぶ理屈は別よ。
あ、そうなの。
別
々。え、嘘だ
飛行機は、うん、あれやわ、のぶちゃんもさすがに聞いたことある、揚力やわ。
おうお
うおう、翼の形、うん、横から見たらこうグルンってなってるやん、
うん、
だからこの下に行く空気と上に行く空気の速度が違うから、
お
う、押し圧力が変わるから、うん、下から上に落ち、翼を押し上げる力が働いて、
はあ、それで浮く
空気の流れがな、渦になるんよ確か。あの翼に、前からのこの空気の、が翼に当たり、そしたら翼全体で断面図見たらこう円を、渦を巻くんよ。渦を巻くと、単なる平たい、単なる平たい翼だったら上と下の速度って変わらんだけど、こうなってんね、
角度ついてるから。
角度ついてんねん。だからその角度のおかげで下と上の空気の速度が変わるから、よって圧が、圧力が変化して、それを揚力と呼ぶ。
そう。
そんなんは知ってる。でも紙飛行機ってあれペライチやで。揚力は発生せんはずやし、俺のもう見解打っていいか。飛行、紙飛行機は飛んでいない。あれは落ちている。緩やかに。なぜ飛ぶのという質問自体が破綻している。
上がっていってるのあんま見ないな、そういえば。
上がってってるのは、一生懸命上げてるだけや
ろ。そうやな。
ピューッと。
基本的にはそっからもう下がってばっかりやな。
下がってばっかり。もう右肩下がりの人生ですよ。紙飛行機なんてもう。
その落ち目みたいな。
全く風のない体育館の中とかで多分やったら上がることはないと思うよ。外だったら風吹いてこう、うんうん、不安となったりもするかもしれんけど。
はいはいはい。あ、そうか。うん、まあ、
ググロこれ。
いや、これもググロか。うん、
紙飛行機はもう飛んでいない、
うん、飛んでいない
飛んでいない
出ますね。
あ、
なんか違う文節で丸々答え打ってたような気がしますね、しみち
ゃんがね。何、読んでみて。
紙飛行機が飛んでいるときは翼は空気の流れに対して少し上を向いている。翼の上として空気の流れ方が変わるので、うん、揚力が生まれて、はいはい、飛ぶことができる。
俺正解。さっき俺散々喋ったやつ、
うん、飛行機のところで言ってた話がな、もう丸々一緒やな。
あれ飛行機のところで言ってた、
うん、
紙飛行機も一緒っていう気持ちであ
、そうやったんか。
そうそう、喋ってたから。
あ、そうか、じゃあ
そうそうそう、う
ん、僕の聞き逃しやな、
うん、
そうか、じゃあもう、
そうやな、
また正解やん、志望な、
うんうんうん、なるほどな。
なるほどな、うんうんうん。紙飛行機も揚力で飛んでいるというか、ね。
紙飛行機も揚力で飛んでるんや。
そうなんだ。
ああ、なるほどな。うん、いやでも、あ、確かにな。
何さ。
紙飛行機ってさ、
うん、
こう手に持つところの三角形わかる、
うんうん、
翼があって下の胴体みたいなところが、
はいはい、
うん、こう直角三角形みたいになってるやんか。まあ、作り方によると一般的な紙飛行機は。
斜めにするな、
うん、あれ斜めになってるやん、うん、先端前に行くほど尖ってて、下に行くほど、
うん、
なんつったやな、高さができる、
うん、飛行機ほどじゃないけど、なんかこう角度ついてるんだよね。
そう、つまりはあれで空気中に浮かばせた時、
うん、
角度が先の方が上に向くようになってるから、あれだから逆だったら、
うん、
逆三角形だったら前の方に辺があったら、
うん、
飛ぶ方に、
うん、
飛ばんのやわ。
多分ストーンって落ちる
な。ストーンと落ちるんやわ、
うん、
角度が変わるから、
うんうん、
これ揚力って言うんですけどね。
なるほどな。
いやでもまあ、あれは落ちてるよ。落ちてるって
ずっと落ち続けてるよなあれな、
うん、言葉のマジックやろ、うん、紙飛行機というなんか
飛行機ずらしてるけど。
飛行機ずらしてるけど。
似て非なるものであると。
うん。ちなみに、
うん、
鳥はなぜ飛ぶ？ちょっとやってみ。
ああ、そうやな。
調べてみ。
気になるな。
うん。鳥の翼って前足が変化してできたものなんやって。まあ、そらそうか。
ああ、まあ、そうか。そうだろうな。うん。羽ばたくことで
揚力を生んでるん。
揚力、あれも揚力ができるんじゃ。うんうん。
鳥すごいな。どう、うん、 いつ飛べると思ったんだろうな、進化の過程で。
それすごいよな。
なあ、
うん。
いけんじゃんってなった時があったってことだろ。
なんかふさふさ、な、前足ふさふさしてきて飛べそうじゃんって思った瞬間あるんよな。
いつなんそれ。え、だってふさふささせようとした理由は何？前足を。飛ぶためって最初に決めたんかな。
あー、飛ぶ必要があったんだろうな。
俺の代では無理だが、うん、これ長い間頑張り続けたら何千年後かにはこれ飛べるでって進化をしようとせんかったら、わざわざあんなふっさふさのファッサファサに前足だけ
そうよね、
する理由な、綺麗好きだったんじゃ。何か分からんけど、その
片付ける
鳥、その巣を、
うん、
その鳥の一番、始祖鳥もでももう鳥やで。
あれもうふさふさしてるな。
鳥の一番最初って何？
始祖鳥から鳥になっていくんでしょ？確か。
あ、だからもうほんまたまたまふさふさした
やつ同士が、
やつがおったってことだ。
うん、子孫残していって、
まあ、なんか喧嘩とかしてお前ほんまってバサバサってしたらちょっとふわってなって
今ちょっと浮かんかった、お前
ちょっと喧嘩よ、お前何今浮いたんちゃうかってなって
あれ飛べんじゃん
マジって、そういうことなん。いや、始祖鳥ってでも飛んでたやろ。
始祖鳥は、
あ、もうググってるぞお前俺はググらんけど、始祖鳥って飛んでたっけ。
始祖鳥は上手に飛べなかったとか
だったっけ。
うん、まだそれも過渡期やねん確か。
ああ、
滑空するみたい、モモンガみたいにふわーって、
はいはいはい、ああそうか、モモンガ的なな、
うん、滑空すると
滑空はできたんだ、
う
ん、
始めただっけ。
いや、なんかそんな気がするわ。恐竜やもんな、だって一番最初は鳥の、
うんうん、あれこっちちっちゃいな、恐竜っぽく見えるけど、
プテラノドンみたいなも
う、
うん、おったやん。
あ、そうやな、
あいつはモモンガ的なことだろ。
あれ、いや、おー、翼竜、プテラノドンはどうだろう。プテラノドンはちゃんと飛んだんじゃん、わからん。
飛んだよな。
うん。鳥類ほどうまく空を飛ぶこともできた。
できたんだ。
できたっぽい。
爬虫類の一種ってことや。だから俺遡ったら爬虫類やもんな。
ああ、そうね。
爬虫類やもん。
うん、
そう、爬虫類から、
うん、
これ、ググらず考えをあるあるなんですけど、ごっついアホみたいな会話になるよな。
そうかね。
え、でもこれ大事。なんかな、うん、もう知ったかがをするや、大人って。
そう、よくない、うん、
ほんまに突き詰めてったら、うん、お前パソコンも何もねえで、はい、語れって言ったら語れんからね。
そうだね。
あれ、何だったっけってなるんよ。
うん。
始祖鳥、恐竜、翼竜。あ、爬虫類だったもんな。まだ行くから。うん、爬虫類が空飛びたい時があったんやな。
始祖鳥は飛べた可能性はあるけれども、鳩ほどうまく飛べなかっただろうと考えられている。
うん、今で言うところの鳩ほどな。
うん。
はいはいはい。
完成に近づいているものの、まだ未完成な飛行機、みたいな。
そうか。
うん。
なるほどな。もう、うん、ほぼ当たりやな。
あ、これも当たりですね。
なんかもう、何を、
うん。
答えたかも、あんま覚えてないけど。なんて答えたっけ。てか、そもそも一番最初の問いは何だったっけな。紙飛行機か。
うん、紙飛行機
だ。紙飛行機はなんで飛ぶ、うん、答えは、いや、そもそもあれは飛行機ではない。
そんなんやったっけ、うん、
紙飛行機なんて言葉にしただけで。
うん、
飛行機が押してるだけ、うん。落ちる。
落ちるよね。
落ちてる。
うん。
行こう。
よっしゃ。電話機の数字のボタンはなんであの並びか。
電話機の並び、電話、
電話機の。
親電、親電。
親電、親電。
親電。
親電でも携帯でも多分並びは一緒だと思うけど。
ああね。1、2、3。
そう、上から 1、2、3、4、5、6、7、8、9、米、0、シャープになってると思う、大体。でも、キーボードの点キー思い出してもらったら、うん、逆さまでない？
あ、ほんまや。もうググってるんちゃうもん、それ今もうすでに。
待って、キーボードの映画みたいだけ。
あ
ーキーボード画像が見たいだけ。
ああ、確かに下が1やわ。
でしょ。
まずちょっと整理しよう。電話機の点キーが上から 1、2、3 なのは、
うん、
そっちが先ですよね。
まあ、キーボードよりはそうかな。
ですよね。キーボードの、
うん、
発明よりも以前に、
うん、
ベルさんが電話機作って世界に普及されていて、いろんな形をメーカーが作ったが、あの形に落ち着いたの後にキーボードできてるから、あれが先で、なぜそうしたかというと、収まりが良かったんです、これはね。だって横に 1から0まであったらごっつい長い電話機になる。
長いな、それは邪魔やな。
長いな、ちょっと縮めたいな。
うん、
まあ4段ぐらいちゃうって。
4段にした方がええか。
うん、
うん、
2段だとちょっと横長やし、まあ、正方形っぽくなる分には。
そうだね。
うん。で、まあ、普通に順目で考えたら左上からだろうと。
うん。
うん、でつまりは、うん、これの問いは、実は、何を本当に問うているのかというと、
うん、
パソコンの天気、キーボードの天気がなぜ逆なのか、これが真実へたどり着く本当の問いだと思うよ。
ほうやな、
うん。
うん。
俺はな、それはな、単なるな、天の弱だっただけだと思う。
天の弱、反対来たかっただけ？
キーボード作った人が、俺らは電話機なんてものよりも、もっとはるかに優れたものを作っているのにもかかわらず、なんで、電話機を踏襲しなければいけないんだという、もう、ある種個人の、一個人の、
逆張りな。
逆張りが、今やグローバルスタンダードになった。いや、案外そんなもんだと思うよ。
あ、
意外となんかいろんなことってこう調べてったら、一個人のちょっとしたことだったみたいなのあるやん。
そうね。
うん、
あり得るな、
うん。のぶちゃんは。
僕はね、多分、結構前、タイプライターの話は、一回したことあったよね、確かね。
うんうんうん、
なんか、ああいうのの流れで、タイプライターかキーボードに進化していく中で、うん、世界キーボード協会が、うんうん、この並びでいきましょうって、なんかもう、鶴の一声で決めたんやと思う。多分。
うん。だから言うてんやん。その決めた人がなんで、下から1、2、3にしたかの、その話なんやけど。
いや、まあ、その利権とかいろいろあったんちゃうわかんないけど。
利権とかあったんちゃうわからんけどが答えな。のぶちゃん
は。もっとなんか、そうやな、具体的にないといかんな。
うん。
うん。なんだろうな。
俺はだからそこのタイプライターで、
うん、
あークオーティー配列で行きましょう、はい。なんか誰かがしたんやわな。うん、その1、2、3の時、もう、電話機で当然こうやるって言った時に、いや待てと、そこの一番偉い人がなんかが、
うん、
こんなもん俺らの方がすごいやないか、何をなんか向こうのやつを踏襲しとんなっていう、なんかちょっとある種、え、そうっていう、もうどっちでもえっちゃえかみたいなんで
慣れたらどないもなるか
っつって、なるかって言った人がいたっていう。
そうやな、それやな、うん、うん、僕もそれでいきます。
飽きてきてるやん。一番あかんわ。
いやいやいや、そんなことないよ。うん、
あ、
何？
パソコンの天気配列は電卓からの流れで配列されています。
え、うん。
携帯はプッシュ電話からの流れで配置されています。つまりパソコンや事務機器などのキー配列は ISO が電卓式を国際基準としている。一方電話はITU の勧告に従って配列されています。というように標準化機関の違いで配列の違いが生じています。
ああ。
電卓ね。
うん。派閥がちゃうのか。
派閥争い。電卓の配列はキャッシュレジ、あ、レジも。
おー。うん、そうか。そうなのか。
数字を打ちやすいように頻度の高い0を手前に置いて、0に近い数字を手前から順に配列してる。
ほうやな。
一方、電話はダイヤル式だった時に指の無駄な動きがなくダイヤルしやすいように1から順に番号を並べて配列した。プッシュボタン式電話が登場した時、ああ、そういうことね。回すダイヤルのやつだった時は指に無駄がないように1から、うん、順にしたけど、プッシュボタンに変更された時に様々な配列考えて、
うん、
いろんな実験したけど、電卓式の配列よりも使い勝手が良かったんやって。
あ、はぁはぁはぁ。そうか。そんなもんかね。
まあ、ほぼ正解か。
まあ、正解かな。
誰かがだってな、
うん、
決めたわけやから。
そうやね。うん。なんたらいう団体の、 決め事やからね。うん。鶴の一声ですね、きっとね。
次行こうか。
次行こうか。うん。なぜ時計の針は右回りか。なんでかなって。
はいはいはいはいはいはい。わかった。
あ、わかりました。早いね。
わかった、うん。さっきの恐竜の話で、俺にこの考える思考プロセスを一個携えてくれた。
なんかあれで開けたの。
始まりを考えるってやつやな。時計の始祖鳥を考えたらいい。太陽時計じゃない。
ああ、うんうんうん、うん。
東から太陽が昇って西に沈むとき、
うん、
なんか何でもや棒を一本立てたら、
うん、
影って。
わからんけど多分右回りになる気がする。
左から右に動くんじゃない？
うん。
影。え？え？そうやな。合ってるか？
わかんない。うん。でもなんか右回りに動くような気がする。
南、言っても真上通らんから太陽って。
あ、まあね。うん。
南寄りやろ？
うん。
斜めにこう回ってるやん。
うん。
え、場所によるんかな？
場所によるかな、やっぱり。
こっつアホが、こっついアホが露呈していくけど。え、でもなんか太陽が上がって、影できたとき、
うん、
その影は左から右にしか動かんのじゃない？
うんうんうん。
のぶちゃんは？見解。
僕は、これもなんか、そうや、右利きの人が多いからと。
ああそういうね、
うん、
ああ人為的な話ね、
うん、世の中右利きの人が多くて右に左から右に動く方が気持ちいい人が多いからなんかその方がええんちゃんってなった。
右が多いみたいなことな。
うんうん、
うんうん、
大体もう右利き、
なんか言ったら右だろう
と、なんか言ったら右よ。僕みたいな左利きの人間からしたらもう居心地が悪いこと悪いこと、
うんうん
うん、
なんか左と右って別に優劣ないのに右の方が優みたいな、
そうよね。
雰囲気あるみたいな、そういう話やな。
そうそうそうそう。
ああ。
車のどっち車線走行みたいな、多分右利きとか関係してるしな、あれな、多分。
ああ、そうなんや。
うん、わかんないけど。
わからんのがいいな。ググロか。
ググロか。正直、日時計の話は、マジで当たりじゃないかなと思う、僕。
なんかな。
うん。めちゃめちゃ、腑に落ちたな。
ほれ。
うん。
ほれ、見てみ。
太陽が右回りに動いているからって出るわ。
ほら。影を見て時間を測るものが一番最初に使われた日時計であると。
うん。
その時の影の動きはもう右回りであるからと。
そうだわ。え、これほんま？
ほんまかな？
え？日時計は地球の自転を利用したので、北半球では右回り
に。そういうことやな。
南半球では左回りにな
る。さっきの、あれそうだっけの話やもんな、これな。別の置き方やもんな。
ほうやな。
北半球の人が開発、発明したからじゃない？
ああ、そう。南半球の人気持ちあるんや、ほな。南半球の時計って左回りなんかな？
あ、じゃなくて、この、うん、時計を作ろうとした人が南半球の人だったんじゃない？
あ、北半球の人。
ああ、北半球の人だったんじゃない？
うん、まあ、そうやな、そうやな。そういうことになってくるよな。
北半球の人の方が賢だったってこと。
そんな差あるかね。
この起源はやっぱり日時計にある。日時計は紀元前4000年前。あるいは紀元前3000年前に。
うん、
あ、日時計は紀元、日時計は紀元前4000年から3000年にエジプトで製作されたと言われている。
あ、エジプトすごいね。
日時計は太陽が出ている時に棒を地上へ垂直に立てることで影の位置や高さ長さが変わり、およその時間が測れる、
うん、
エジプトは北半球にある。
あ、
だからやっぱ北半球で作られたから。
そうか、それ基準なんか。
最初に日時計を作る文明を持っていた民族が全て北半球で生活していたから、結果として右回りが南半球でも採用されることになった。
そう。
もし南半球で日時計が発明されていたなら、
うん、
時計の針は今左回りだったかもしれないって。
わー、すごいそれは。
いや、気持ちのええカタルシスやな、最後これ。
それはすごいイフやな、おもろいな。 へえ。
なるほどね。
そうか。
もうすべての物事言うもんな。うん。あ、それ右回りに回してなとか、左回りに回してなとかじゃなくて、うん、時計回りにっていうもんな。
言うな。うん。それがスタンダードで分かりやすいから。
うん。
うん、ああ、スタンダードが覆ってたかもしんないっていう。
ごっついシンプルになってたやん、俺。始祖鳥のおかげやわ。
始祖鳥様々やな。
やっぱ一番最初のルーツを考えたらいいんやわ。
うん、結構大事やな、それな。
これ大事やわ。
うん、
楽だやっても神様の気持ちになって考えたら
。戻りすぎやと思うけどな。
よかったわけやしな。
うん。
うんうん、
確かにね。
最後行こう。
最後行こうか。
うん、
卵が先か鶏が先か、結局どっちが先？これ
鶏やろ。
鶏が一番先？
うん。
鶏がないと、鶏がいないと卵が存在しないもんね。
いやでもその鶏はどうやって生まれた？
ああそうそうなるよな。
卵から。だから卵か、もうこっち簡単やん。もうごっつ簡単。もう俺らは始祖鳥を手に入れとんやから。こんな問いに立ち止まる必要はないよ。
おう、すぐ答えれそうかな。
一番最初の鶏は、
うん、
あの、キリンって一緒やな。卵を産む、産んだり産まんかったりしたんや。その、
な
ん
というか。体調とかで？
体調とかで。卵、卵っぽいものを、産んだり、そのまんま産んだりしてる、なんか、鶏みたいなのがおって、
うん、中途半端時期があって。
卵から生まれた鶏の方が、調子良かったんちゃうか。寿命とか、免疫力とか。で、結果、卵から生まれた鶏だけがこう、淘汰され残っていき、
うん、
鶏は卵を産むもの。卵から生まれるものは鶏と、
うん、
鶏卵ができていった。
はい。
一番最初は、いろいろしてた鶏がいた。
試行錯誤してた鶏
が。試行錯誤していた鶏がいた。だからつまりはその問いに答えるならば鶏が先。
うんうん
うん。
そうか。
いやそうじゃない。
うんうんうん。うん、なるほどな、
うん。うん。
一理あるな。
うん。のぶちゃんは？
僕はね、この問題よく言われるけど、
ね、知ってる口調やな、それ。あ、
ほんまに見てないよ。
ほんま？
ほんまに適当に考えて答え調べたりしてないけど、この問題で気になるのって、ひよこ無視されてるなって、いつも思うんですけど。
ひよこ無視している、
うん、卵と鶏の間にひよこいるじゃないですか。
ひよこおるよ。
うん。
うん、
この問題ではひよこ出てこないけど、ひよここそがやっぱり一番先なんじゃないかなって、思うんですよ。ひよこは卵から生まれて。
ひよこは卵から生まれて。うん、
で、ひよこは鶏になる。
なっていく、
うん。うん。つまり、ひよこが最強。で、しかも可愛いっていう。
可愛いはちょっと置いとこう。可愛い置いといて。え？卵から生まれたひよこ、
うん、
ひよこが鶏になって、
うん、
よく学校の前でひよこ売ってたり。あ、ほんなんほんなんや。ほんなん。ひよこはどう思われたんだから、卵やろ？
まあ、そうやな。でもまあひよこを無視しないでほしいっていうのが僕の一番の訴えです。
それはのぶちゃんの答えではなくて願いや、
ね、願いじゃダメですか。
ググろうも。
ググろうか、
うん、ああなんか論争があるんやな。
ああやっぱり答えが出てないん。
卵が先派という、
うん、
生物学者もいれば、
うん、
これ哲学者も、哲学の論点からも、
はあ、
これで論争を巻き起こしてるんだ。
どっちが先か、原因がどっちかみたいな話にもなるんやな。
うんうんうんうん。あ、進化生物学的にはこの問題にきちんとした答えがあるようです。生物学者の見解を見ていきましょうということで、
うん、
あ、面白いこと言ってるわ。最初に、この問いの卵をどう定義するかで変わってくる。生物学者はこう言います。もし最初の鶏が産んだ卵の話をしているんだったらば、卵が先。最初の鶏卵から見たら鶏が先であると。うわ、ちょっと待って。遺伝子学の観点からすると、最初のその鶏はまだ鶏とは呼べない。親の DNA の組み合わせは突然変異によって誕生したと考えています。
ああ、
つまりこれが 成長して大人になった鳥が最初の鶏なので、その鳥が産んだ卵こそ最初の鶏の卵なのですから、この場合の答えは鶏が先となる。俺さっき言ったやつやん。さっき言ったやつやん。
やっぱり進化も
過程やん、
うん、大元の話になっていくね。そうだね。
突然変異によって卵を産む鶏が、
うん、
だから卵を産まない鳥がいた中で、突然変異で卵を産む鶏、卵を産む鳥が突然誕生したことが考えられると。でそれを後付けで鶏と人は呼んだから
ちょっと違くない？多分この話のあれは、うんうん、その両親は鶏、うん、直前のやつ。
ああそういうことか。
その両親の鶏直前のやつで、その、うん、次の生まれた子供が、
うんうんうん、めっちゃ才能持ってたってことやな。
そう、あの才能あふれる最初の鶏、うん、
はいはいはい、卵を産むなんていうとんでもない才能を持ってた鶏を産んだ、
うん、でそいつが産んだ卵こそが、うん、
こそが
最初の鶏卵だと。
1個目の卵やから、
1個目
の
卵。そうなるとやっぱり鶏が先、
鶏が先ってことや
っていう話。
あ、ただなこれおもろい話でな、うん、宗教学の観点から見るとな、
ややこしいな。
あの仏教、うん、仏教を信仰している人は、うん、仏教とは時間は循環しており歴史は繰り返されるという考えがあり、うん、時間が永遠に繰り返されるとするならば、その永遠性において最初は存在せず創造もない、つまりどちらでもないんやって
どちらでもない
仏教において。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。特勤マッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで。さようなら。
次回の墓場はどこまで一人で行ける
の？ん？何の話？
じゃあ
よしね。スイカで払おうとしたらそれ何って言われる。モバスイでね、スマホのスイカ出して、これでスイカでお願いします、うん、インド人の人だったんやけど、それ何って言われて、
ただしそのぬいぐるみがあなたに話しかけてきたらちょっと連絡してくださいっていうね。
あ、そういう目安があんのね。
なんか面白話みたいなのもあるけどね。少なくともなんかいっぱいできたけど、何人かできたけど
まあお昼ご飯ぐらいはな。
墓場のラジオシーズン4、鼓膜墓場。次回、周りの人の目をどこまで気にするか談義。お楽しみ。
食べたりしてな。
それも自意識過剰じゃないの？自意識
過剰じゃない。過剰だよな。そうやな。誰もそんな見てないな。